今回はステラーのプラットフォームへの挑戦というテーマで、ちょっとプラットフォーム化に向けて、どういうことを取り組んでるかみたいなのを、チームのリーダーの4人のメンバーに来てもらって、話そうと思います。なのでちょっと一人ずつ自己紹介をお願いしたいので、じゃあまずカズさんからお願いします。
はい、現在プラットフォームロンチというチームで、ソフトウェアエンジニアとして開発を担当している坂本と申します。ハンドルネームはだいたいカズと、カズ0620と、いうのでやってます。
はい、同様にパートナーロンチームで PM をしている浦と言います。よろしくお願いします。
はい、松田と申します。 10X の中ではグロース&サクセスというディビジョンにいるのですが、パートナーローンチチームでは主にデータマネジメントの領域で仕事をしています。よろしくお願いします。
はい、パートナーローンチチームの田村です。ビズデブとしてパートナーとの窓口に立ってですね、ローンチまでのサポートをさせていただく役割をやっています。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。じゃあちょっと4人に、6つぐらいトピックを持ってきてるんで、これについてそれぞれ5つかな、話を聞いていきたいなと思ってます。でまずちょっとカズさんに聞きたいなと思ってるんですけど、そもそもこのプラットフォーム化の歴史みたいなのを簡単に教えてもらってもいいですか？
はい、プラットフォーム化と言いつつ、やっぱり最初の段階では結構特定のパートナーに紐づいたプログラムとかが多くて、最初からすごい抽象度高く作るっていうよりは、今ある、分かっている情報からそのパートナー向けにどう作るかみたいなところからまず始めたっていう経緯があります。なので、どのパートナーでも、対応できるプラットフォームっていうよりは、去年の段階では結構特定のパートナーに強く紐づいたプログラムとかが多かったんですけど、それを複数のパートナーに対してリリースしていくっていう過程の中で、より抽象度高く、プラットフォームとして、ステーラーにある機能はどのパートナーでも使えるみたいな改修を直近行ってきて、だんだん、プラットフォームとして、ステーラーが成り立ってきているっていうのが今みたいな感じですね。
なるほど。その特定のパートナーに紐づいてたものを、多分初めの段階はじゃあ次の会社さんに提供する、パートナーに提供するってなった時のコストを、大体100だとすると、今ってざっくり、どのぐらいの割合になってきてる感覚ですか？
ものによっては本当に、3とか5とかいうレベルまで減ってると思いますが、まだなんか10とか20とかかかるものもあるかなっていうのはありますけど、すでにある機能であればほぼほぼ開発コストはほぼゼロで提供できるみたいなのがだんだん増えてきてはいるなと思います。
それはすごいすごい進化ですね。ありがとうございます。じゃあちょっとそこに対してシフトしていくときとかに、どういう苦労したかみたいなのも合わせてお願いできますか？
やっぱり、最初は、僕も、キャッチアップできてないとき、どの機能が、どのパートナーに紐づいた機能なのかみたいなのが把握できてなくて、で、ステーラーにあるんだから、動くかなって思ってみたら、お、これはなんかもうこのパートナーでしか動かないな、みたいなのが結構あって、それを、より抽象度高く、例えばなんか今、コード上にパートナーごとの設定のファイルみたいなのを用意しているんですけど、プログラムに直接このパートナーだったらこういう動きだみたいに、ハードコーディングされてたのを、その設定の方に、ステーラーとしてそれはどういう機能なのかみたいなのを抽象化して設定に持っていくってしました。例えば、なんか、もうプログラムの中で、例えなんですけど、配達があるとしたら、このパートナーの時は配達がありますみたいな、プログラムの特定の箇所に直接書かれているのを、設定ファイルの中で、配達っていう機能がこのパートナーがあるかどうかっていうのを、パートナーごとの、設定ファイルに定義すると、その通りに動くっていう風に切り離していくみたいなのを、大小いろんな抽象度の機能に対して、行ってきたっていう感じですね。
めっちゃ具体的で面白いですね。これ多分開発にどうしていくかっていう反映の前に、そもそもその大量の機能をどのパートナーは何を使うのかみたいな、その膨大なもののマネージみたいなのも必要かなと思うんですけど、その辺なんか浦さんとか PM としてはこうどんな感じで、初めどんな状態から、今どんな状態になっていってるのかみたいなのも合わせて聞いてみたいなと思いました。
はい。機能リストみたいなのを、これは僕が作ったというか、山本さんが作ってくれたものが実は、社内には存在していて、それを活用する形で、マスターの機能があります。それがどのパートナーにどの機能を提供しているかっていうのが分かるようになっている状態ですと。 まあ、そこは機器メンテだったりとか、プラットフォーム自体に機能が追加されたら、それに応じてパートナーのテーブルにも追加されるみたいなものを作ってます。まあ、それは機能単位の話で、もう少し細かい設定項目とかですかね。いろいろ機能を作ってはいるものの、A 社には提供していて、B 社には提供してないって、だとか、サービスの形態ですかね。いくら以上で配達手数料いくらにしますとか、それは内税なのか外税なのか、めちゃくちゃ細かい設定がやっぱり数多く出てくるものを、今は一覧、一ページのノーションで一覧で見れるような状態にはなってます。ただこれが将来的になんか数百社、パートナーを迎え入れた時に機能するかっていうと、そういう、多分ありえないので、また別の方向性とかを模索していくことが必要になってくるかなっていう気はしてます。
はい、なるほど、めっちゃ面白い。これなんかそれぞれ聞いてみようかな。なんかマッツンさんもそのデータマネージみたいな文脈で言うと、その初めの段階から、あの多分初めの方もやられてますもんね、トライアルの段階で。で今にかけてこうどういうふうにこうマネージの形態変えてったかとか、ちょっとお聞きしてもいいですか。
はい、あのデータマネジメントって一言で言ってもちょっとイメージしづらい部分があると思うので、まあ、具体的に言うとですね、その、まあ、ネットスーパーでトマトが買えるよっていうことの裏側には、あのそれぞれ の, その小売事業者の方が、まあ、今日トマトが15個あって1個128円だよっていうデータがあって、それをあの私たちのプラットフォームのステイラーに連携するっていうところがまず必要になってきますと。でまあ、これだけ聞くと、まあ、簡単な仕事のように思えるんですけれども、特徴としてはあのかなり大量 の, あのトマトとかキュウリとか、まあ、SKU において毎日値段が変わったり、まあ、特売とかあると思うんですけど、ああいうのを反映したりですね、毎日在庫が変わったりっていう状況をあの作っていかなければならないっていうのが、まあ、難しい点としてあると思います。ヤモティさんの質問に戻ると、あの初期の頃どうやっていたかっていうと、結構ですね、まあ我々がサーバーサイドで採用しているダートのコードの中で、あのそのデータ連携を表現していたっていう形になっています。で、これのまあいいところとしては、まあサーバーサイドがダートで書かれているので、結構そことの親和性が高いっていうのがあるものの、デメリットもあってですね、まあそれが例えばですね、あのデータ連携のコードの仕様を変えたりとか、あるいはその運用していく中でミスが見つかったときに、なかなかそのどこが悪さしてるかっていうところを特定するのが難しかったりしたということですね。で、かつもう一つ大きな課題としては、あのパートナーが増えていくっていう未来を考えたときに、あのそのデータ連携のコーディングが結構各社ごとに最適化されてしまうので、なかなか横展開しづらいっていう課題がありましたと。でそれを解決するために、あの私たちはその DBT っていう、まあ、データパイプラインを作るツールみたいなのを導入しました。まあ、これはそもそも何なんだいっていうところなんですけれども、あのかなりですね、あの簡単にデータパイプラインがあの見通しよく作れるっていうもので、結局中身としては SQL が書ければデータパイプライン作れますよっていうものになっています。なのでこれによって、まあ、そのデータパイプラインっていうものをあの既存のコードから結構独立した形で作ることができるっていうのがすごい強みかなと思っていて、なのであの、まあ、エラーが出る箇所の特定もすごい簡単ですし、その回収とかも割と柔軟にできるよっていうふうになります。で、私が入社した頃は、まあ、去年の8月ぐらいですけれども、まあ、そこら辺はですね、まさにこの DBT を使ってデータパイプラインを作っていくっていう、まあ、言い換えると、そのデータパイプラインの独立性を、あの、高めていくっていうことに取り組んでいたかなと思いますね。
ありがとうございます。もうなんか田村さんがこれアジェンダを全体作ってくれたのをもうすごい無視して進めちゃってて申し訳ないんですけど、田村さんのそのビズデブみたいな領域でもあるかなと思ってて、なんかそこもあのいわゆる特定のパートナーにぐちゃっと個別についてた時からプラットフォーム化していくみたいなところで言うと、こうどういう変化あったかみたいなの聞いてもいいですか。
はい、ありがとうございます。一言で言うと、その実現したいことの抽象度をどうやって適切に上げていくのかっていうところに、あのビズデブとしてはすごいコミュニケーションとドキュメンテーションを気を配ったなっていうのがあります。 で、1年前で特定のパートナーに紐づいた開発を行ってた時っていうのは、我々も裏側のオペレーション、店舗の作業ですとか、配達の作業ですとか、で、それに必要な機能っていうのの解像度が我々自体が低かったので、もう本当にディープに入り込んで何が必要なのかっていうのをすごくつぶさに見ていく。で、それを達成するために必要なことっていうのをこう丁寧に並べていくっていう、すごいなんか具体にフォーカスしていくっていう、まあ、開発をしてたんですけれども、今はいろんなパートナー様に対してこう汎用的に使えるものっていうのを、まあ、開発していく必要があるので、あるお客様からいただいた内容っていうのが他のお客様に対して適用可能な形に、まあ、実現したいことを一個ちょっと抽象化して何を達成したいんだっけっていうのをもっとこう鋭敏になって考える必要が出てきたなというのがあります。具体的な話をすると、複数のお客様からステーラーで法人向けの配送を、まあ、やりたいというふうにおっしゃっていただいているお声が、まあ、ありまして、で結構細かいところで言うと決済の手段ですとか、その誰が運ぶのかですとか、結構そのパートナーによって別々のまあサービス設計をやっているので、そこに最適化しようと思うと結構個別の開発にはなってくるんですけれども、ステーラーとして法人配送を行うっていうのはどういう機能が必要で、ミニマムで言うとどういう決済手段を口として用意していて、どういうふうに法人の中での注文っていうのを仕分けするべきかのような、まあ、どのパートナーに対しても必要になるものっていうのを枠としてまずは用意して、でそれに対して今現状パートナーさんがリクエストしている個別の内容っていうのをどういうふうに付加することで、まあ、それぞれに対して合う、まあ、プロダクトを作れるかっていうのを、まあ、考えているというような形にしているので、まあ、なのでプラットフォームとして実現したいことっていうのを抽象化して、でそれに対してこうギャップを埋め込んでいくという開発にしているし、ビズデブとしてもそのようなコミュニケーションをパートナーとしているかなというようなイメージです。
ありがとうございます。なので、まあ、ビズデブとか PM のレイヤーがあって、でデータとあと機能とか、まあ、開発のレイヤーとかもそのどのレイヤーでも割とその個別でやってたものを、まあ、どうやってこう裾野を広げるかっていう取り組みを、まあ、結構この1年ぐらいしてきたっていうのがなんとなく伝わったんじゃないかなっていうふうに思います。でもう少しちょっとミクロの話に戻すと、こう今って、まあ、ゆえに結構開発のプロセス自体もすごいこう複雑なものから、なんかある程度こうマネージできるような形に変えていってるかなと思ってて、まあ、そのあたりこうどういうふうに変えてきてるかっていうのをもう一回カズさんに聞きたい、カズさん浦さんあたりに聞きたいなと思ってるんですけど、カズさんちょっと今どんな形で今マネージしてるかっていうのをお聞きできますか。
はい、まず今の前に、元々の話で言うと、結構このパートナーごとに、タスクを元々管理しようとしてたんですけど、ただ結局その特定のパートナーさんのがいつまでにできるっていうのを出すためには、同じリソースで僕らは開発する必要があるので、じゃあ、なんかこの、すべての、タスクを、直列に並べて管理しないと、結局、なんか、並列にいろんなものが存在してるけれど、僕らが手動かせるのは直列にしか動かせないので、いつ何ができるんだっけっていうのが不透明な状態だったっていうのが課題としてありました。で、それをどうするかっていうのに取り組んで、今は、僕らのパートナーローンチっていうチームで単一の一つのバックログを持ってます。で、そのバックログの中に優先度順にすべて順番をつけて必要なタスクを並べた状態にしています。なので、基本的にはやるべきものを上からこなせば、あるべき状態にたどり着けるっていうバックログがある状態になっている。で、かつそのバックログの、一つ一つの一周に対して、見積もり、ストーリーポイントで見積もりを振っています。この見積もりっていうのは、基本的には相対見積もりで、ある基準となるタスクを例えば3ポイントとして、それと比べたら何ポイントですかみたいなのを全てのタスクに対して見積もっています。で、全ての、やるべきことが優先度順に並んでて、見積もりがある状態。なので、このタスクが完了するまでには、じゃあ合計で何ポイント必要なのかみたいなのが分かっている状態になっていると。かつ、1週間にどれぐらいポイントを消化したのかっていうのも計測しています。なので、だいたい過去3週間でどれぐらいのポイントが消化できたのか。なので、これからの2週間、3週間でどれぐらいのポイントが消化できるのかっていうのが分かっている状態になっているので、じゃあどれぐらいの期間までにやりたい、 マイルストーンを達成できるのかっていうのが分かっている状態になったっていうのが、この半年で取り組んで一番大きく変わったところかなと思ってます。
めっちゃ健全な匂いがしますね。すごい健全になったんだろうなんて。なんか浦さんの観点に付け加えることありますか？
それで言うと僕の場合は各種なんか細かいスケジュールの調整とかっていうのはたびたび発生します。具体的な内容で言うとなんかビジネスチームが最新のアプリをパートナーに提供し、あれですリリース前の最新のアプリを提供し研修をしたいとか各種データのつなぎ込みのテストをしたいみたいなタイミングをそのバックログ上で先のイテレーションに先に突っ込んでおくみたいなことをしてこの時期にこれが必要ですっていうのを見える化しておく、そういうことを、デザインも含めてそういうのをやるとデザイナーさんとかはこのタイミングで開発チームが動くからその前のタイミングでそのチケットを消化するとかで開発チームとしてもこのタイミングでビジネスチームとかパートナーが研修だったり検証を行うからタイミングでリリースしなきゃいけないとかっていうのは分かるような形で先のあんまり大きくはないんですけどそういったマイルストーンも細かく管理できるようになってきたのでかなり可視化できていていい感じになってるなっていうのはありますね、
はい、確かになんかリズムがちゃんとこうコミュニケーションできるようになったというか、不透明な状態だとすいません来週はアプリが出せそうで出せないようなそんな雰囲気がありますみたいなコミュニケーションになりやすいのが、今だいぶ健全なパートナーと内部を一致させていくみたいなのができてますもんね、はい、確かにありがとうございます。あとなんかこのいわゆるこうストーリーポイントを見積もってベロシティを測っていくっていう取り組みって結構そのデータを作っていくところにも最近導入されたかなと思ってるんですけど、マッツーさんこれはグロスチーム的にはこうどんな効果あったとかありますか？
はい、これはですねやっぱりかなり見通しが良くなるっていう効果がまずあるのと、あと意外とですね周りの関係者の方々との認識合わせもしやすくなったっていうポイントがあります。まず一つ目の見通しがしやすくなったっていうのは、これはカズさんがおっしゃった通りでですね、基本的にはもう上からやっていけばいいみたいな状態に仕上げるっていうところが、そこまでできればかなりやることが単純化されてくるので、今週はここまでやればいいんだみたいなのが、チームの中で作っていって、そういう状態になると、かなり安心して仕事に取り組めるかなっていうのが思ったことです。加えてですね、周りの人との連携もやりやすくなるっていう点なんですけど、これは今週これをやるんだよリストを作った後に、僕たちは他のチームとこれでいいですかっていう合意形成を取るっていうことをしているんですけれども、これがやってみるとかなりいいなと思っていまして、特にこのメンバーでいうと田村さんとやっていたりするんですけど、例えば事業側、ビズデブ側からすると、今日は、今週はここまで進捗したいなっていうものが結構あると思うんですけれども、それと私たちのチームの認識を揃えることで、会社としてこういう、今日はここまで、今週はここまでやればいいんだっていうのが明確になるので、結構そのボールを落とすですとか、ちょっと期限の認識が違うみたいなものは、未然にある程度防げるようにはなったかなというのが、大きな収穫ですね。
うん、なるほど。これやっぱり田村さんの目線でもそこの変化というかプロセスが整っていくことで、対パートナーに対する信頼の積み上げ方に対する影響みたいな部分での実感みたいなのってありますか？
大きな変化があったなと思っていて、そのパートナーに対してこうしっかり説明責任を果たしていくっていう意味で言うと、本当に我々としてのプロジェクトマネジメントのこう確実性っていうのが上がったなと思ってます。で、その一番最初に聞いたスケジュール通りに全て物事がうまくいくのがベストではあるんですけれども、当然不確実性がある中でのプロジェクトを進行しているので、何か起きるというのは当然あるし、それをパートナーに対して話していかなきゃいけないっていう場合は絶対にあるんじゃないかなと思ってます。でその時に我々として今どういう状況で何週間後に何ができていて、ただこれを外すと何週間負けるというようなある程度の現状把握とシミュレーションというのができるようになったことで、問題パートナーと問題解決ができる幅というのがこうぐっと広がったなと思ってます。例えばあるリリースを後ろに倒すのか、それともある開発を優先順位を落としてリリース日に間に合わせるのか、あるいは別の何らかの方法があるのかというような、なんかオプションをこう根拠をもとにテーブルに並べて、パートナーと本当フェアに話ができるようになったっていうのが、本当にコミュニケーション上は信頼関係につながる大きな一歩なんじゃないかなというふうに思っています。
いや確かになんかそのフェアさを獲得する前は苦しかったですもんね。
そうですね、あの0か100かみたいな、まあ、ところがあったかなと思っていて、あのできない、あの やらないでそのままリリースか、あの後ろに倒すかといったような形でも、じゃあいつになるかというと、あの、まあ、いつにリリースできるかも難しいですというような形、結構暗中模索感をあの弊社内でも、あの対パートナーという意味でもあのやっていたとは思っているので、その透明性が上がったというのは、あの本当にあの進めやすくなったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。なんかこれこう開発のプロセスをどうマネージしたっていうところを話すと、結局全ての人の行動の連動みたいなものが必要になってるっていうのはすごくよく感じられるエピソードだなと思いました。ちょっとそのプログラムをどういくかっていう手前、もっと手前側で言うと、そのプラットフォームとしてこうどうやって開発の判断していくかみたいなところ、ここをちょっと田村さんから少し説明いただけますか。
はい、ありがとうございます。あのパートナーと結局何を作るかというのをその一番最初の段階で裁くんですけれども、ここであの結局 Y をあの今までもやってたんですけれども、どういうことを期待値としてやりたいのかということをベースにパートナーとあの、まあ、要求事項というのをすり合わせしていくというのが、あの今我々の中ではかなりできあがっているのかなと思っています。で1年前とかですと、そもそも我々がそのステーラーとしての、あの、まあ、ものが大部分なかったので、まあ、皆さんとコミュニケーションベースでこういうことをやった方がいいよねっていうのをこうブレストしていきながらものを開発していったんですけれども、今はプラットフォームという土台があって、あの要求もドキュメントに落ちていて、でプロダクトを見せれるものがあるので、まずはパートナーにこう現地でデモをしに行くんですね。で店内の作業 のアプリスタッフアプリみたいなのを一緒に見ながら、こういうふうに作業するんですよ、こういうふうに使うんですよと言って、でこれをやうちの流れとしてやったときに、まだ足りないものってありますかですとか、本社の、まあ、オペレーションですとか、その制約条件の中で追加しないといけないものって何ですかと、でその中で絶対にリリースまでやんなきゃいけないものって何ですかということを並べていくと、かなりその、まあ、本当にやらないといけないエッセンシャルなものに絞って、あのパートナーの皆様と合意した状態でできるんじゃないかな。でこれパートナー様にとっても何が必要なのかというのが、あの理解度がぐっと上がると思いますし、あのプラットフォームとしてもそれっていうのはやっぱり結局後々あのプラットフォームを良くするという観点が必要になってくるので、そういう意味でもすごくあの必要なものからこう優先してやっていくっていうのが、あのできる素地があの仕上がってきたのかなと思ってます。
ありがとうございます。なんかあの今デモっていう言葉があったんですけど、まあ、浦さん相当な回数の現地に行ってのデモを経験してると思うんですけども、まあ、その中でこうギャップをどう抽出していくかみたいなのもだいぶこう整理されてきたのかなと思ってて、このあたりの工夫とかをちょっとお話しいただけますか。
そうですね、デモもそもそもなんかデモをやる前何が起こってたかみたいなところもあるんですけど、まずステーラーで何ができるかのドキュメントを頑張って書いてた時期があります。年末ぐらいですかね、まあ、
確かに
これはそれはホワイトペーパーと呼ばれるものなんですけど、もうすぐ消えます。消えて他の部分にこう吸収合併されていく、まあ、よりこう次のステップに行くみたいなことが起こりますと。ただそれってあくまでドキュメントなので、パートナー その現場で働く方だったり、まあ、関連する部署の方だったり、まあ、ドキュメント読んでもプロダクトのことを理解できるのってごく一部にしかならないので、まあ、実際触ってもらいましょうみたいなことをやりますと。でそれに差し当たって、まあ、現地に行き、そのパートナーごとのアプリを作って現地に行き、でデモしましょうみたいなとこをやりますと。まあ、いろいろ要求はやっぱり出てきます。細かい要求含めて、大小様々。具体でいくとこうフォントサイズがちっちゃくて現場の人は見えないんじゃないかとか、まあ、もちろんそれは多分おそらく正しい事実であって、でただあの OS の機能で拡大してもらうとちょっと表示は崩れちゃうけどなんとかなりますよねみたいな、運用が止まるかより便利になるかみたいなところのギリギリを結構攻めるみたいなのが多いです。他でいくとあの商品をこうピッキングするスタッフアプリにジャンコードを表示してほしいっていう要求が今回、新しく3社導入するにあたって、まあ、各社出てきましたと。まあ、要求としては理解できつつ、実はあのその前段階のあるパートナーに出した機能の時にも要求としては出てたんですけど、まあ、なくてもなんとかなるみたいな判断だったものが、まあ、各社出てきた時にこれはさすがに必要なんじゃないかみたいな、なんかあった方がいいが4社ぐらいでから出てくるんだったらそれはもうプラットフォームに入れましょうっていうのをやったりとか、そういう判断をしたりしてますね今は。ただ 声が多いから本当なのか、ちょっとまあもうちょっと様子見ないと分かんないですけど、今はそういう判断軸で動いてます。
なんか相当量のインプットの津波みたいなのが来てて、その中でこう何をマストとしていくのかって判断って、まあ、もちろんそのオペレーション止まるみたいなのはデモやったら分かるから、まあ、分かりやすいけど、そうでもないんだけどその複数の会社から来てるっていうのも、多分その都度実装のコストとかを考えていくと、やっぱマストで、プラットフォームに入れていった方がいいんじゃないかみたいな、なんかそういう難しい判断をし続けてるってことですよね、うん、
そうですね、やってます。
ありがとうございます。ちょっとなんかあのこれでだいぶ総合格闘技感伝わってきたかなと思うんですけど、ちょっと最後こっからどういうふうに、さらに進化させていくか、なんかあの個別のパートナーにくっついてたのがなんかバージョン0で、今なんかプラットフォームかバージョン1みたいなのというと、なんか V2 はどこを目指してるのかみたいなのをちょっと各自の視点で語ってもらいたいなと思って、カズさんからちょっとお願いできますか。
はい、そうですね、2つあると思っていて、開発的にはまず一つは、まあ、さっき、これまで話したように、ステーラ共通の機能として取り込むべきものだけど、まだないものっていうのがあるので、それを抽象化して、ステーラに、なんかまあ設定とかを変えればすぐに動くようになりますよっていうのを増やして、マスターなものを対応していくって方向性が一つ。で、もう一個は逆に、これは明らかに共通化できないなっていうものをうまく取り込めるようにしていく。例えば、パートナーごとに、ポイントの計算とかって、違っていて、なんかそれを僕らがこの計算式でやってくれって押し付けることっておそらくできないんですね。みたいに、あらゆるパートナーから上がってくるんだけど、ただ、完全に同じ仕様としては共通化できないものっていうのをどう扱うかっていうのを考える必要があります。で、そのために、今考えているのは、まあ、プログラムで言うと、特定のインターフェースに沿った実装すれば対応できるようになるっていう状態に、するのが次の目標かなって思ってます。もう少しわかりやすく言うと、プラグインみたいな形で、まあ、この規格に沿ったポイントの計算ロジックを作れば、簡単にステーラーに取り込むことができますよっていう状態にする。っていうふうに、まあ、この、同じ振る舞いをするものを共通化するっていうのと、同じ振る舞いにはできないものを、まあ、プラグインとかみたいにインターフェースに切り出して、簡単に取り込めるようにするっていう二軸を、両方同時にやっていくっていうのが、次の、まあ、バージョン2みたいな感じなのかなと思ってます。
ありがとうございます。まあ、なんか自分たちのコスト、開発していくコストが下がるってのもそうだし、なんか先方が何かを表現したいときにその API にインターフェースに沿ってやれば、なんかある種先方で完結できるっていう、なんかそういう世界線ですよね。
そうですね、最終的にはそこまでたどり着けるといいなっていう、それはでもバージョン3かもしれない。
なるほど、ありがとうございます。じゃあまずこう小刻みな V2 を挟んでいきましょうというところですね。そうですね、はい、ちょっとあの近いという意味ではデータマネジメントのところで、マッツンさんいかがですか。
はい、あの、まあ、バージョン2というか目指すべきところっていうと、あの複数のパートナー様があのローンチしようとしても、まあ、それを受け切れるため の、 あの体制を作るっていうことが、まあ、目指したいところだと思うんですけど、これに対応するにはあのこちら側の効率を上げるか、あるいはそのリソースを増やすかみたいなところがあるかなと思ってます。で、まあ、両方僕たちはやっていくといいかなと思っていて、まずその効率を良くするっていう点でいうと、まあ、武器は2つあると思っていて、あのそれはですね、まあ、今作っているのはデータマネジメントのアーキテクチャを、まあ、よりあのすっきり効率的なものにしていくっていうことでして、これはまあ究極系でいうと結構カズさんのイメージに近いんですけれども、まあ、こうボタンポチであの基本的なデータパイプラインのアーキテクチャができるとか、まあ、テンプレをコピペすれば代替できるみたいなところですね。でそこはまあ正直結構難しいんですけれども、ちょっとやれるとこまでやってみようかなと思っていて、まあ、ここ半年ぐらいでちょっと試行錯誤をしていきたいなって思ってるところですね。で、まあ、もう一つの武器としてはやっぱりそのチームの運営っていうのがかなり大きいなと思っています。でこれはリソースを確保するっていうところにも大きく絡んでくるんですけれども、基本的にあのデータマネジメントのチームはですね、あのかなり業務委託の方々と協力し合ってやっています。というのもあのそれぞれ の、 あの小売事業者様のデータっていうのはあの皆様のご想像の通りかなり個別性が高いですし、あの、まあ、スーパーなのかドラッグストアなのかによってだいぶ違ったりしてるんですよね。でこれを 一人の人が全部やるっていうのは無理なので、並列化するためにその業務委託の方々と一緒に仕事をしてます。で、彼らとどういうふうに効率的にやり取りができるのかっていうところで、こうスクラム開発化を導入していて、今試していたりしていて、まあ、そういったところも、まあ、今よりもさらにスムーズにできるんじゃないかなって思うところもあるので、まあ、そういう点でやっていくというところですね。なのでまとめると、まあ、効率とリソースを拡充するっていうのがやるべきことかなと思っていて、それはアーキテクチャを整えていったりとか、チームを整えていったりするっていうところで対応しようとしているっていうところになります。
はい、ありがとうございます。じゃあ田村さんの目線で全体のプロセスとか体制とかかな、なんかそのあたりを今多分検討してもらってると思うので、そのあたりをご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。私の方から、組織っていう観点と業務プロセスっていう観点2つで簡単にお話しできればと思ってます。で、このパートナーローンチチームは今後今よりももっとたくさんのパートナーに対して効率的に安定して、まあ、同じぐらいの品質で事業を立ち上げるっていうことを目指していきたいなと思っている中で、今より例えばじゃあ今の2倍3倍のパートナーを同時に抱えるってなったら、今の体制って、まあ、破綻してしまいますというのがあって、だからどういうふうに進めていくのがいいかなというのを検討している中で、ある種その、まあ、クロスファンクショナルなチームっていうのをいくつかこう抑えていく必要があるんじゃないかなと思ってます。で、何を言ってるかというと、その大体のパートナーの皆様はその四半期に1回ぐらいリリースを迎えるタイミングっていうので区分けすることができて、例えば来年の1月から3月に、まあ、3社パートナーがローンチしますとなると、その3社を一つのチームとしてビズデブやプロダクトマネージャーや、グロスチーム、開発チームがこう、まあ、チームとして組成される。で、そうすると同じぐらいのタイミングで動くプロジェクトというのは、同じタイミングでデモを実施してギャップを抽出して、要件を定義して開発をして、リリースするというような流れになるので、そういったような形でくくっていった方が、まあ、効率的なのかなというので、そのような体制を今組もうとしています。業務プロセスっていう意味で言うと、徹底的に何をやればいいのかっていうのが、パートナーにも社内の文脈を知らない人にも、すぐに理解できるようなそのキャッチアップのドキュメントっていうのを型として作ってます。例えばパートナーに対してプロジェクトボードという、プロジェクトを立ち上がった時に出すドキュメント1覧というのを今用意してて、これをデータとしては用意してください、これを議論しなきゃいけないですよっていうのがなんか50個ずつあって、でその50個を全部クリアしたらもうリリースできますよっていうのが、もうなんか見れば誰でも分かるみたいな状態にする。でそうするとパートナーが何やればいいかも分かりますし、我々のビズデブで例えば入社したての方にこうオンボードしていただくってなった時も、何をやるべきかっていうのがすごくクリアになるので、まあ、良いのかなと思っています。そういったような形でスケーラビリティを確保していきたいなというふうに考えています。
ありがとうございます。浦さんに最後こうツールとかプロセスとか開発っていう観点とか、あとはもうそこのビズと開発を間に入ってつないでいくっていう観点で、まあ、こうどういう進化をしていこうかみたいなところを最後に伺えればなと思います。
はい、まあ、田村さんが言ってくれたことの繰り返しになる部分はかなり多いんですけど、今だと、まあ、一桁社が我々のパートナーとしていますけど、将来的に100社とか迎え入れられるんだっけみたいなところを最近は見越していて、まあ、そうなるとコミュニケーションの量って今こうそれぞれが打ち返しているものってもうそれじゃ成り立たなくなるよねっていうのがあるので、ちゃんと FAQ を作ろっかみたいな、まあ、当たり前のことを当たり前にやるって言っちゃうとそうなんですけど、プラットフォーム化していくっていうところを進めてますと。で、プロセス等々に関しても、PM の属性ってこの間 K さんがオープンオフィスかなって発表してくれた通りで、なんか機能を作るような PM もいれば、プラットフォームをこうよりブラッシュアップしていく PM、まあ、両方必要かなと思っていて、でこの開発プロセスにおいてはパートナーからのギャップに対しては機能を作っていく PM がアサインされて、そのプロセス自体をよりブラッシュアップしていくプラットフォーム型の PM みたいな、なんかそういう属性に応じたアサインができるとよりスケーラブルな体制とかを作っていけるのかなっていう気は最近してますね。
なるほど、なんか PM 言うても結構いろんな強みとか型が発生してきそうだなって感じですね。
そうですね、はい、でもそんなとこですかね。まあなんか 量をこなせる仕組みとプロセスを作っていきたいっていうところですね。
確かに。 ありがとうございます。というので、なんかぼんやりと V2 の姿が見えてきて、ただまあこれはできているものではないので、これから作っていくっていうところで、あの仲間を募集しているっていう話と、あとあれですよね、 V10 ぐらいにはまあきっとそのビズデブの人が Zoom であのパートナーと会話してたら、なんかチェックリストがバーって埋めてって、そういうボタンポチッと押したら、なんか Dart のコンフィグにバカって書かれて、アプリがなんかシュッてあのこうね、ディストリビューションされてって、パートナーの方はなんか次の日もあのデモができるみたいな。で、あの各支店にいる弊社のメンバーが、そのパートナーのところに、例えば栃木やったら栃木支店の人間が行って、なんかデモをサポートして、で、その翌日にはギャップが洗い出されてるみたいな。なんかそれが多分バージョン10ぐらいですよね。10かな。100かな。まあちょっとそのぐらいを目指せるといいなっていう。
もっと早い方がいいんじゃないですか。
ああ、5ぐらいかな。確かに。だそのこのぐらいの理想像を多分目指して今動いてくれてると思うので、はい、ちょっと引き続きやっていきたいなっていうのと、最後にちょっと3月の末頃にパートナーローンチチームのちょっと詳細を話すようなイベントを企画しようと思っているので、決まり次第一緒に周知できればと思ってます。
今日お話できてない内容とか、あの QA、 まあ、裏話みたいなところを含めていろいろとお話できればなと思うので、あのぜひ、
はい、ありがとうございました。ということで、今日は4人に来てもらってパートナーローンチチームについて話してもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。